毎年こうなるのがほとんどでございますけれども、年が明けて最初の日曜日というのは主の権限という出来事を覚える礼拝でございます。子どもたちにも先ほど申し上げたようにもう一つのクリスマスなんですね。いわゆる12月25日のクリスマスがローマの教会から始まった伝統であるのに対して、主の権限、エピファニー、こういう言葉で言いますけれども、この主の権限というのは東の教会の伝統から生まれたクリスマスでございます。実はこちらも日にちが固定です。12月25日がクリスマスというのと同じように、この主の権限日というのは1月6日で決まっておりますけれども、おそらく日本の教会では大抵どこでも今日の私たちのように1月6日に一番近い日曜日に権限の主日というふうにあてがって礼拝をいたします。そしてこの権限の日に読む聖書の箇所というのは先ほど読まれた箇所でございます。聖書日が新しくなってもここは全く同じでございまして、マタイ、エフェソ、そしてイザヤ書の60章ですね。ですから長年にわたって教会生活を続けていらっしゃる方はそのことが御言葉を聞きながら感じ取れたのではないかなというふうに思います。もう一つのクリスマスとこういうふうに言っているわけですけれども、同じクリスマスであっても今日のこの3つの聖書箇所が描くクリスマスというのは昨年末の12月のあのクリスマスとは少し趣が違います。今お読みしました福音書では、東の方から占星術の学者たちがやってきたという記事でございました。昨年の年末に12月の中頃だったでしょうかね、毎週水曜日に聖書の研究会をしているんですけど、その水曜日の聖書研究会の時にですね、今日お読みした箇所を新しい訳の聖書協会共同訳で読んでみたんですね。でその時私も初めて気づいたんですが、この新しい聖書訳では占星術の学者というこの言葉が、この表現がなくなってました。なくなってました。一番新しい日本語訳では何て訳してあったかというと、なんとなんと東方の博士たちと訳してあったんです。元に戻ったんですよね。口語訳でも、そんな言い方がされていたわけですけども、古い訳語に戻ってました。ですからこの東方の博士、さっき私が子供にお話しする時もそう言ったと思うんですけど、それにこう慣れ親しんできた私とかもっと古い世代の皆さんも、あ、そうか、新しい訳が東方の博士に戻ったのかと聞かれたら、少しなんだか心が和むような感じがしたんではないでしょうか。ただですね、占星術という用語が完全に消えてしまったわけではなくて、博士という言葉の脚注の方にですね、占星術の学者のことっていうふうに説明書きが書いてありました。この新しい聖書訳の教会共同訳というのは、礼拝で聖書を読むということを主眼において、翻訳をされましたので、耳に馴染んだ そして言いやすい言葉で、十分なんだろう、まあ、こういう判断をしたのだと思います。まあ、そのあたりがですね、今私たちが手にしておりますこの新共同訳、まあ、これはギリシャ語から原点から忠実にという翻訳にこだわった訳なんですけども、そうした違いがちょっと出ているなということを思いました。降誕劇、クリスマスページェントのクライマックスというと、この東方の博士たちがやはり登場しないことには話になりません。そういう点でもこの場面というのはとても重要なんですけども、それだけではありません。今ちょうど帰国中の一概教会の宣教師、フィンランドのから来ておられるミリアム・ハリュー宣教師から聞いた話ですが、フィンランドではこの1月6日権限日というのは国民の休日なんだそうです。理由はもちろん権限日だからであります。そしてこういうふうにも付け加えていらっしゃいました。教会にとって権限日というのは、これフィンランドの教会のお話なんですが、もう一つ意味があって、1月6日は世界宣教の日なんだそうです。グローバルミッションを覚える日がこの1月6日エピファニーだということでありました。フィンランドにはフィンランドの教会にはミリアム宣教師を派遣しているスレウという宣教団体を含めて、全部で7つの海外ミッションをしているミッション団体があるんですが、そのすべてが海外宣教を展開しているわけですね。なぜこの権限日が世界宣教の日になったのか、私たちも理解をしておきたいと思います。それは東の国の博士たちを見ればわかります。東方からやってきた学者たちですから、博士たちですから、彼らは言うなれば異邦人なわけであります。海外からはるばるユダヤのベツレヘムまでやってきて、ユダヤの新しい王様の誕生をお祝いし、黄金、乳香、もつ薬の宝物を携えてそれをお捧げしたのであります。今日のところの12節を見るとこんなふうに書いてあります。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。その後彼らはお国に帰っていったんですね。ユダヤに誕生した新しい王様、救い主イエスのことをお国に帰ってからお国の人たちにお話ししたでありましょう。まさしく世界で一番最初の世界宣教がここにございます。最初の世界宣教をしたのは東方の博士たちだったということですよね。今日の2つ目の聖書朗読箇所、エフェソの信徒への手紙、そこの部分をもう一度見てみたいと思うんですが、こんなふうに書かれていました。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロは、あなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第について、あなた方は聞いたに違いありません。パウロが異邦人にイエス・キリストを福音を伝えた、そのことをパウロ自身が手紙で
はっきりと述べている部分でございます。まあ、異邦人伝道といえば誰もが真っ先に思い浮かぶ名前といえば、これも使徒パウロなんですけれども、今日のこのマタイ福音書の出来事を読む限りでは、最初に異邦人にイエス様を伝えたのはパウロではなく、明らかに東方の博士たちだったということがわかります。ただし、海外にイエス・キリストの福音を伝えたといっても、東方の博士とパウロとでは本気度が全然違います。何と言いましても、パウロは福音を伝えるということで投獄されてしまうわけであります。エフェソの教会の人たちに宛てて獄中からこの手紙を書いたのです。それでもパウロは世界宣教をやめませんでした。船に乗ってはるばるローマ帝国の首都ローマの町までも旅しました。パウロは全部で4回伝道旅行を観光したのであります。異邦人に福音を伝えるために、神様から命をいただき、そのためにパウロは生き抜いたのでありました。そして今日のエフェソの手紙にはこんなふうにも書いてあります。異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。神はその力を働かせ、私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。続けてパウロはこう言います。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。私はこの恵みによりキリストの計り知れない富について異邦人に福音を告げ知らせています。パウロの言葉です。私はこの中でも最もつまらないものである私、こういうパウロの言葉に心に染みてきます。あ、パウロがこういう言葉を使ったんだということに驚かされます。まあ、日本だと、日本人的な感覚ですと、こういうふうにして自分を卑下する表現というのは比較的多いかなと思います。これほんのつまらないものなんですけれども、なんて言いながらとっても高価なものをプレゼントしたりということが、まあ、日本ではあるわけですけども、こうした、まあ、私どもが日頃慣れているこの日本人的な感覚のつまらないものという言葉で、一言でこれを読むべきではないでしょうね。何しろパウロは本気の人です。口先だけで私はつまらないものと言っているわけがありません。牢に入れられたことも、この言葉を発することになった一つの理由なのかもしれない。このつまらない、この日本語の単語は特に目を引くわけでありますけど、この言葉だけを取り上げているだけだと全体を見落とすことをしてしまいます。ですから、その前の部分に書いてあるところにも注目をすべきです。そこに何て書いてあるかというと、聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私ってなってます。自らをパウロは聖なる者というふうに言ってんです。これなどはとてもではないけれど、日本人には備わっていない 感覚でしょうね。自らを聖なるものというふうに言うっていうのはできないけれども、これはパウロの矜持です。パウロの誇りです。これは自分は世界の異邦人に福音を伝えるために神様に選ばれたんだという確固たる自信です。福音宣教のために選ばれたことをもって自らのことを聖なるものとこういうふうに言っているのであります。それをこの一言から読み取ることができるのです。新しい聖書訳の聖書協会共同訳によると、ここの部分の日本語訳はこんなふうになっています。すべての聖なるもののうちで最も小さなものである私と、こういう訳になっていて、ここではこの訳の方がギリシャ語に近い、まあ、意味を表しておりますけど、私は新共同訳のこの最もつまらないものの方が鮮烈なインパクトを受け取ることができます。さて、二つのクリスマス、12月25日のクリスマスでは、救い主がイエスという人となったことを伝えております。神様が人間になった、肉を取られたということであります。パウロは今度はフィリピという地域の人々に宛てて書いた手紙で、一つの歌をそこに書き記しておりました。まあ歌といいましても、もちろんメロディーはもう失われてしまっているんですけど、キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。これは当時のキリスト者たちの間で歌い継がれ、語り継がれていった言葉だと言われております。この歌に12月25日のクリスマスメッセージがあります。低いキリストです。へりくだったキリストです。では今日権限日のクリスマスはどうでしょうか。東方からやってきた博士たちが、星の研究者である博士たちが、星に導かれて遠路はるばるやってきて、その星が示す通りにユダヤの王として生まれになった方に黄金入香持つ役を差し出します。今日読まれた旧約聖書イザヤ書の予言の言葉を思い起こしてください。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。権限日には星が輝いています。暗闇に覆われたこの世が、この世界を光が照らし出しているのです。救い主イエスは世の光として現れたのです。それが1月6日のクリスマス メッセージであります。二つのクリスマスはいずれも救い主イエス・キリストを正しく指し示しております。へりくだって死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順だった低きキリスト、暗闇を照らす光を放ち、喜びを高らかに告げ知らせた高き主イエス、それが私たちの救い主イエス様であります。祈りましょう。主なる神様、イエス・キリストを通してあなたはご自身を表してくださいました。それは私たちがあなたの救い主に気づくためです。へりくだって低くなり、私たちにご自身を表されました。また光り輝いて私たちを照らすことであなたを表されました。どうか私たちがこの罪に汚れた心の中にもあなたの光が輝いて、キリストのへりくだりに習い、この世に仕えることができますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。